皆さんこんにちは。今月は今月のニューワードをやっていきたいと思います。今月はネットプロレスについて話をしていこうかと思います。ちょっと今回ですね、ちょっと時間がないため移動中の収録に、なっているんですけども、皆さんご了承いただければと思います。そして、今回 の、 そのテーマネットプロレスなんですが、このプロレスという言葉なんですけども、最近ですね、今まで使われていたプロレスと加えて新しいその意味合いができてるんじゃないかなというふうにも思っています。一つは、昔ながらの、プロレスですね。これはその競技スポーツ試合としてのプロレスありますよね。レスラーの人が互いに、技を掛け合うというもの、これは、プロレスと呼ばれていたものがありますよね。でそれに加えて、最近はですね、このプロレスという言葉の中に、一つはですね、そのやらせ、演出、仕込みであるとか、そういった意味合いが、追加されたようにも思います。これは、そのプロレスというその構造ですよね。もちろんプロレスの中にも、本当の試合、勝ち負けが全く決まっていない試合っていうのが、あるんだとも思いますが、その世間一般の今の認識ですね、昔の認識とは違うと思うんですけど、今の人たちの認識化すると、勝ち負けが決まっているショーであると、そのすごく緊迫した試合に見せて、レフリーであったりとか、各レスラーもですね、その試合を盛り上げるためにお互いにギリギリを演出したり、負けを演出したり、勝ちを演出したりと、その掛け合いでですね、もう盛り上がって、試合が終わると、そういったものを見て、プロレスというのは、そういったショーであると、その本気の試合に見せたそのやらせ仕込みであると、そういったところから、これがそのプロレスというふうに呼ばれるようになったというふうに感じております。これが一概にいいか悪いかでいうと、本当の試合、皆さん見たことありますかね。本当の試合、例えば、最近だとブレイキングダウンとか流行ってるかなと思うんですけど、ブレイキングダウンの、試合部分ってちょっとつまらないというか、このなんか味気ない感じだったりとか、なんかこうごちゃごちゃした感じ、こう盛り上がりに欠けるなみたいなものを感じたりしませんか。僕はちょっとブレイキングダウンをちょろっとたくさんは見た方ではないですけども、何回か見たことがあるんですが、やっぱり他のボクシング K1 総合みたいな格闘技の試合と比べるとちょっと毛色が変わったように感じました。その大きなところはどうしてもですね、もみくちゃになってこまごまする。で、ブレイキングダウンっていうのはやっぱ素人なので、手数というかですね、その手数足数がやっぱだんだん出なく、すぐ出なくなって、なんとなく泥仕合感が否めないし、そのごちゃごちゃしてるから、そう盛り上がりにも欠けると、なんとなくこう見てて試合自体はつまんねえなみたいな、その緊迫感もないように感じる、そういう風に、見えてしまうから、なんとなくつまんねえなっていう風に思うんではないでしょうか。これですね、見てる方とやってる方って多分全然感覚違っていて、僕はそういった試合に出たことはないんですが、近い環境にさらされたことは何回か、ありまして、旗から見てるとただの泥試合、しかも何をやってるか分からない、なんかこう体の中心で、ボディーブローを打ってんのか打ってないのか分かんないような、こうごちゃごちゃした感じですよね。なんか切りもみになって、なんか取っ組み合いになってるぐらいの、なんかこうしょうもない感じですよ。でも、やってる本人からしたらもう必死ですよね。すごい力を使って、相手を抑え込もうと、体にしがみついたりとかしてですね、隙間を縫ってこうなんか技をかけようとしたりですね、あとはこう あのボディを入れようとしてみたりとか、なんかそういうことをやろうとしているわけですよ。もうすごい必死で、そんなのこう全力で、まあ、3分とかやったらですね、もう最初の1分とかで、まあ、スタミナ普通であればバテてですね、手なんか出なくなってくるんですよね。まあ、全力でやっぱり手足をこう出すって結構苦しくて大変というかですね、重くなってくるんですよね。その陸上とかやってる人であればもう残り 100m、まあ、800m とかで言えば残り 100m とか、そういう世界 の、 その体の重さみたいな中で、必死に、手を出し足を出しこう格闘しているような感覚だと思います。本人は必死ですが絵としては映えない、なんかよくわかんない、まあ、これが現実だと思います。まあ、それに比べれば、まあ、プロレスは、まあ、ある意味ですね、まあ、本当に鍛えているとは思いますが、その盛り上げどころ、そして展開っていうのが、まあ、準備されているので、まあ、ある程度安心して見ていられるし、こう間延びした感がない、わざわざたくさん結構なお金を払ってですね、席を取って見に行っても損がないっていう状態っていうのは、まあ、一つ安心材料っていう意味ではそのプロレスには価値があるんじゃないのかというふうにも思えるわけです。まあこういった意味でそのプロレスのですね、その良し悪しを語る状況に今なってますけども、まあ、そこを本来言いたかったわけではないです。今回 の、 そのネットプロレス本題になりますが、このネットプロレスにおいて、なんで今取り上げたかというとですね、最近 の、 その、まあ、著名人というかですね、例えばひろゆきさんとかですね、ホリエモンとか、ああいった人たちもやっぱネットプロレス的な要素は出てるなというふうに感じました。これはその全ての場面でそうなってるっていうわけではないです。場面場面でやってるっていうことですね。ただ多分なんですけども、多くの人たちはそれを一緒くたにして、まあ、いい悪いとして判断してるような気もします。ネットプロレスを、まあ、してしまう、特にネット の、 その著名人と呼ばれる人たち、ネットで今活躍しているというかですね、注目度の高い著名人インフルエンサーの人たちっていうのは、なんかそのなんて言えばいいですかね、すごいこうキャラクターを持って、やっていたわけで、そのキャラクターにが愛されていたという側面が、まあ、あるんですけども、そのキャラクターを、まあ、一つのキャラクターとして見てはいるものの、まあ、人間なので、まあ、多面性をたくさん持ってることは間違いないです。そして、その多面性の一つの中にやっぱりそのお金っていうのは確実に存在していて、その役割として、やっている瞬間と、まあ、本音でやってる瞬間っていうのが、まあ、あったりすると、顕著なのは、まあ、なんかちょっとひろゆき、最近はひろゆきさんかなというところであるんですけども、まあ、論破王と呼ばれるようなキャラクターなんですけども、まあ、その論破王のスタイルの中で、やはりこう細かい変化というか、そういったものを感じます。今までというかですね、ここ2年ぐらい前は、本当に、なんというかその視聴者にフォーカスをした、まあ、論破王としてのキャラクター付けだったように感じるんですけども、というのは、まあ、その視聴者、まあ、ある意味多分なんですかね、もうそのターゲット層という言えばいいんでしょうか、その世帯年収が、まあ、いくらいくらぐらいの男女未婚の人たちみたいな、まあ、そういったぐらいの感覚なんだと思うんですけども、そういったそのある種 の、 そのひろゆきさんが多く支持を集めている層の人たちに合わせて結構その 内容っていうかですね、その何を批判して何を肯定するかっていうのを決めていたように感じますが、最近は多分まあ その領域っていうのをやり尽くしたのか、新しい領域にも、新しい領域というかですね、まあ新しいそのマネーが生まれる部分にも注力し始めたっていう表現をすればいいのか、スタンスを変えたという表現をすればいいのか分かんないですけども、まあ結構その例えばですね、まあアベマとかああいうところに出演するみたいな形、もしくは何かこう スポンサードをいただいている方向に対して、まあ、忖度をしたというかですね、肯定的な、まあ、なんかこう表現をしているところもあるんじゃないかなというふうに思います。これについて僕はなんかそのネットプロレスがいい悪いっていうことを言いたいわけではなんかなくて、まあそれは存在をしどの人間でもやることだし、存在をしていてそれを否定するべきではないなと思いつつ、そういうことをそのしているんだよっていうことも、するんだよっていうことも把握しておいた方がいいんじゃないかなというような提案ですよね。そのキャラクターとしてなんかそのやっぱり 100% 信じたいって気持ちあるじゃないですか。この人は裏切らないみたいな。でもそんなことはまあないですし、というのも、まあ、小さな裏切りはたくさんどんなに仲いい人や家族とかでもやるわけですし、その人間が思った通りに相手が動くなんてこともないですし、感情が全て伝わるわけでもないですし、そういったことを考えればですね、小さな裏切りだったりとか、もしくはまあ状況の変化によるその生き方のライフスタイルの変え方とか、考え方の変え方っていうのも当然存在するわけです。まあ、そういった変化をまあ読み解いていく中で、まあ、ネットプロレスっていう部分も出てくるんじゃないかなというふうに思いました。これはまあ忖度をしている、忖度を誰もがするよっていう話であったり、あとは自分のキャラクターを成立するための掛け合い、ネット上での掛け合いっていうのが存在してきてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本人にそのなんかそこに対して 恋はないというかですね、なんか別になんかすごい深く考えてるわけじゃない。ただ今自分のキャラクター、例えばひろゆきさんだったらですね、論破王的なキャラクターをまあ成立するためにあえてそのあえて言うと、あえて噛みつくと、そういったスタンスであるとかですね、まあ、そうすることによってまあ、そのたくさんのプレビューが稼げて、お金になるというスタンスだったりとか、視聴者がそういうのを求めている、例えばですね、ホリエモンとの意見をあえて逆のスタンスで言う、ホリエモンの意見に対して逆張りをして、対立構造を生んで、まあ、そのプレビューを稼ぐというかですね、そういったこともなんか起こってるんじゃないかなっていうふうに思います。本人にそこまでそのなんかそこの意見の対立に何かがあるっていうようなものはないけれども、単純にみんなが求めているから、それがこうビジネスになるからっていうスタンスでやっているっていう可能性がある。でこれはまあある種のそのネットプロレスなんじゃないかなと思いますし、最近の YouTuber でいう表明とかもそういったものに近い気がしています。でこういったことが結構そのもうこれからずっと起こっているというかですね、起こってきているのが続いているように感じています。まあ、ただまあ僕が言いたいのはですね、そういったものがその僕たちはその YouTuber とかを見ているとですね、その全てが素の状態で話しているとか素のキャラクターでやっているっていう、まあ 体でこうなってますけども、まあ、実際はそんなこともなく、ネットというのは、まあ、ネット上のやっぱこうキャラクターであって、掛け合いとしてのプロレスっていうのを、まあ、話してきたんですけども、もう僕たちはそのネットで見てるその例えば YouTuber とかっていうのは本人というかですね、素の状態で話している素のキャラクターでなんかやっているっていうのがその前提だったみたいな認識があったかと思うんですけども、たくさんのお金が動いたことによりですね、まあ、YouTube も、まあ、役者というかその芸能人というかそういった方向になりつつあるように、そのキャラクターになっていると、あくまで論破王は論破王というキャラクターで、まあ、そのひろゆき本人とはまたちょっと違うっていうことをもう一回認識する必要があるんじゃないかなというふうに思います。ついついですね、まあ、やっぱりその芸能人じゃないっていうこと、そして YouTube の始まりからするとそのキャラクター、その自分っていうのがそこにあるっていう体で見てしまいますけども、まあリアリティショーと同じでですね、まあ、そういったリアルっぽさのあるキャラクターっていうふうに見るのがいいんじゃないかなと、まあ、だからこそ演出としてそういった対立構造を生んだりとかですね、掛け合いをしている、まあ、それを理解した上で互いが罵り合うというか、そういったものも生まれてきてるんじゃないかなというふうに感じます。これがまあ今のそのネットプロレスお伝えしたいテーマでございました。ついつい僕たちはですね、なんかさもネットで見えてるものが素の姿っていうふうに思いがちですが、まあもうそういう時代じゃなくなりましたねということです。はい、今月のテーマは以上になります。ありがとうございました。